97% の人を上手に操るヤバい心理術の著者、ロミオ・ロドリゲス・ジュニアです。さて、本著のメンタリズムをマスターすれば、人に好かれるだけではなく相手を操って、しかも感謝されることもできます。ここまで来ればあなたの望みも9割は叶っているはずです。しかし、さらに上のレベルで願いを現実のものにしたいのであれば、ここでしか明かさないさらに深いメンタリズムをお伝えします。もしあなたがどうしても相手を操らなければならない、どんな手を使ってもあの人に近づきたい、もっとビジネスを成功に導きたいというふうに考えているのであれば、この音声特典は非常に大事なものとなります。本書ではお伝えできないより危険なメンタリズム、実はその正体はトランス状態です。あなたもきっとトランスという言葉を聞いたことがあると思います。トランス状態というのは、催眠によって表層的意識が消失して、心の内部の自律的な思考や感情が現れるもの。そしてヒステリーやカタレプシーにより意識を喪失したもの、または宗教的修行によって下界との接触を断ち放逸状態になったものというふうに説明されています。ですが、実はトランス状態というのは何もこういった宗教的な場面だけに見られるわけではないのです。一例を挙げると、催眠療法というのは催眠を用いた心理療法ではありますが、一連の暗示操作によって覚醒レベルを下げて非暗示性を高めた状態、これもトランス状態というふうに言います。こういったトランス状態をもたらす緊張緩和効果を利用しつつ、リハビリテーション、教育、スポーツなど幅広い領域へと応用されているのであります。このようなトランスっていうのは何も特別な状態ではありません。では簡単にトランス状態を説明するとどういうことになるのか。例えば、映画で主人公が高いビルに登り、今にも落ちそうになる場面があるとします。今にも落下しそうでハラハラドキドキの場面です。あなたはそのシーンを見て脈拍が速くなり、手のひらに汗をかき始めます。しかし、よく考えていただきたいのですが、あなたは高いビルの上にいるわけでもなく、安心して椅子に腰掛けているわけです。なぜそんな状況なのにあなたの脈拍は速くなって汗をかくのでしょうか。このような状態がまさにトランス状態なのです。このトランス状態に相手を導くことができれば、相手はほぼあなたの言う通りになります。催眠というと、どうも相手を眠らせるとかをイメージしてしまいますけれども、現実はそうではありません。相手があなたの世界にいればいいのです。ここは非常に大事な部分なので、もう一度言いますね。相手があなたの世界にいる必要があるのです。つまりトランス状態では相手があなたの世界にいる時のことを言うのです。ではあなたの世界とは何でしょうか。今から2通りの出来事を私言いますので、あなたがどのように感じたのか、これをしっかりと聞いて覚えてください。1、俺よく草原の歩く夢を見たんだよね。2、俺いつも同じ夢を見るんだけど、気持ちのいいそよ風が吹く中、緑の草原を歩いているんだよ。ざわざわざわっていう風が草原を撫でていく 音がするんだよね。でするとその草原のど真ん中に一本の大きな木がある。その木の下の木陰まで行ってゴローンと寝転ぶと頬にねそよ風がゾヨザザザーと優しく当たってくるんだよね。キラキラとした木漏れ日を見ていると気持ちがよくてなんだかだんだん眠くなってくる。すごい気持ちいい解放感がするんだよ。ですると思わずこう眠り込んでしまうんだよね。さあいかがでしたか。1で話した言葉と2で話した言葉、あなたの頭にはどんな情景が浮かびました。1はまず何も情景は浮かばなかったはずです。しかし2はしっかりとした情景が目の前に広がったのではないでしょうか。私が話し、あなたの頭にその情景が浮かぶ。そこにいるかのようにあなたの感情が錯覚すれば、それはトランス状態と言われるものになります。これが先ほど言っていた世界という部分です。そうですよね。私の話す内容にあなたを追いかけて、無意識に私の話す私の世界にあなたが体験するわけですから。さて、ここまで理解できれば、あともう一歩です。催眠療法士がよくリラックスしてくださいとか、はい、力がどんどん抜けていきますよというのは、催眠療法士の話す世界を体験してもらうためなんです。そういった世界を体験していくと、さまざまな感情が浮かび上がります。心地よいとか、優しい気持ちとか、もしかすると緊張や恐怖かもしれません。どちらにしてもその場面に沿う感情を感じるとトランス状態に入っているっていうことです。その時あなたの意識はどちらに向いていますか。心の内側でしょうか、それとも心の外側でしょうか。もちろん内側ですよね。この内側に向けることが非常に大切なんです。これはストーリーを使った催眠誘導というふうにも言われています。例えばあなたがある異性を口説きたいとしましょう。相手と話す機会があって、どうにかして自分の方に振り向かせたいとします。あなたは相手を自分の世界に連れていく必要があります。先ほどから説明している世界。そして、ここはもう一つ、やばい決め技をお伝えします。それが、アンカーと驚愕法と言われるものです。今から、この催眠誘導の例えをお話ししていきますので、私がお話しする内容を聞きながら情景を思い浮かべていただきたいと思います。ねえ、寒い冬が終わった春先ってなんでこんなに眠くなるんだろうね。あのさ、中学生とか高校生の頃とか覚えてる？4時間目の体育だった日とか、そのあとものすごく眠いよね。で、給食を食べてお腹いっぱいになった後、これが一番やばいよね。もうこれが物理とか数学だったらもう最悪。特にポカポカと日の当たるあったかい窓際、俺がそうだったんだけど、とかストーブの近くの席だったりするとだんだん眠たくなってくるよね。もう先生の言う言葉、もう一言一言が呪文のように聞こえてくる。あ、寝たらダメだ、寝たらダメだと思えば思うほどどんどんまぶたが重たくなってくるよね。意識が遠くなってくるというか、もうまるで心がこうふわふわっと抜けていくような気持ちのいい感覚。そんな時ね、俺いつも同じ夢見るんだよ。気持ちのいいそよ風が吹く中ね、 緑の草原を歩いているとこうざわわーという風が草原を撫でていく音がする。するとその草原のど真ん中にさ一本の大きな木があるんだよね。その木の下の木陰まで行ってコロンと寝転ぶと頬にねそよ風がそうそよと優しく当たってキラキラっとした木漏れ日に見ているこうもう見ているとね気持ちよくてなんだかだんだん眠たくなってくる。ですごい気持ちいい開放感なんだよねあれが。で思わずねトロトロトロトロとこうなんかこう眠り込んでしまうんだよね。でねまたね別の夢見ちゃうんだよ。今度はねずっとなんか広いずっと先まで続く綺麗な砂浜を歩いている夢。白い砂浜に青い海、青い空には白い雲が2つ見えずぼーっとこう浮かんでるんだよね。で海に目をやると水平線がずっと向こうまで続いてこう砂浜を歩く自分のね足元に波がザーザーっとこう打ち込んでくるんだ。でとってもいい天気で太陽が降り注ぐんだけど暑くないんだよ。こうポカポカーとあったかい心地がいい砂浜の砂を集めこう、まあ、ちょっとしたペンダントとかねを作ったりするんだけどそこにゴロンと横になって目を閉じた。こうザーザーっていう音が聞こえてきてこう静かな波の音を聞きながらもうわかるかなこれあったかくてこうまぶたの裏にこう太陽のオレンジ色のね光がブワーッと感じるとどんどん気持ちよくなってくるんだよ。でまたね不思議なことねこれまた変わるんだよね夢が。で今度はねその温かい光のまぶたの裏に感じてるとそのオレンジ色のねこの光がスーッと吸い込まれていくような感覚になる。で温かくて優しい光に包まれているという感覚になってで雲の上のようなところにねこうふわっと浮かんでいるように立ってるんだよね。でするとそこに一人の人に出会うんだよ。でその人とはあこの人とは出会う運命だったんだよなとかあこの人こそ俺の運命な人だっていうのはなぜだか分かるんだよ。その人をね目の前にすると不思議とねドキドキして今すぐ結ばれたい一緒にね今すぐにでも抱かれたいとかと思うぐらい大好きな人なんだよね。まあ今はなんかこう別々の体に生まれてしまったけどもともとは一つの魂、まあ、ソウルメイトっていうのかな心も体も結ばれる運命な人なんだやっと出会えたっていうふうに思うわけですよ。でせっかく再び出会えたんだからまたすれ違って悲しい思いをもうしないように今度は合図を決めておくことをしたんだよ。お互いにあなたと私だっていう風に分かるように合図を決めておくんだよね。こんな風にこうやって肩に手を置いてこれでお互いが運命の人だと分かるようにするんだよね。これが私だよっていう証拠っていう合図です。今度出会った時にはお互いが運命の人だ離れていった自分の魂の片割れだまた結ばれて一つになる運命だと分かるんだよこれで。そして今目の前に世界一大好きな人がいるとその瞬間こらそこ何寝てんだって突然チョークがバーンと飛んでいくの。で目を開いて最初に見た目の前の人大好きになっちゃったんだよね。それで俺隣の席の人3年間ずっと好きになっちゃったんだよ。お分かりいただけましたでしょうか。今相手はあなたの世界で実は恋をする感情そして初恋のドキドキそのような感情を味わったんです。そしてその感覚を体験している時にあなたは目の前にいます。表層ではまだ気づいてなくても無意識がこの人といるとドキドキするなぜなのもしかして好きかもという意識レベルになります。これはいろんなバージョンを作っていくとビジネスの相手にも使えるので ぜひいろんなパターンを作っておいてください。こういった会話っていうのは注意深く意識すれば日常会話の中でもよく観察されますので、あなたも意図的に使うことができます。これらはどれかのストーリー、つまり会話ですね、そういった展開を円滑に行うことに成功すれば、相手はある種のトランス状態にあります。つまり今自分が現実にいる感覚よりもイメージの中にいる感覚の方により強いリアリティを感じているはずなんです。まさにこのタイミングでストーリー暗示、そういった暗示を打つことで驚くほどスポンとよく催眠に入ることができるようになります。今目の前に世界一大好きな人がいるというふうに私が最後言いましたが、あれが暗化と言われるテクニック、そしてそれを現実に引き戻すために、その瞬間、こら、そこ何寝てんだって突然チョークがバーンと飛んできた、そして目を開いて最初に見た目の前の人が大好きになっちゃった、それで俺隣の席の子3年間も本当にずっと好きになっちゃってたんだよね、というのが驚愕法。この驚愕法で最後の暗示を入れていくということです。ぜひいろいろなパターンを作っておいてください。コツは1、ストーリーは具体的でより相手がリラックスできるようにすること。2、アンカーを入れること。アンカーはあなたが相手に思われたいことを入れます。そして3、驚愕法で最終的な暗示をしっかりと入れていきましょう。あなたの健闘を祈ります。ロミオ・ロドリゲス・ジュニアでした。ありがとうございました。